絆インフォメーション。このコーナーは2024年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたします。まずは大熊町からのご案内です。令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります。令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発薬品、こちらはジェネリック薬品があるお薬で、先発薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払いいただくことになります。この機会に後発薬品の積極的なご利用をお願いいたします。後発薬品は先発薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。先発薬品と後発薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。先発薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは特別の料金はいりません。そして流通の問題などにより医療機関や薬局に後発の医薬品の在庫がない場合には特別の料金を支払う必要はありません。こちら開始日です。令和6年10月1日からです。量額及び対象の医薬品について、まずは量額です。先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。例えば先発医薬品の価格が1錠100円、後発薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を通常の1割から3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。特別の料金は課税対象であるため消費税分を加えてお支払いいただきます。そして端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。後発薬品がいくつか存在する場合は薬価が一番高い後発薬品との差額で計算いたします。薬剤量以外の費用、診療・調剤の費用はこれまでと変わりません。対象の医薬品です。最新の対象医薬品の情報については厚労省のホームページを参照してください。こちらに関するお問い合わせ、厚労省代表お電話番号03-5253-1111 03-5253-1111 番へお願いいたします。以上、大熊町からのご案内でした。続いて楢葉町からのご案内です。妊婦に優しい遠方出産支援事業について、楢葉町では令和6年10月1日以降に遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの待機するための近隣宿泊施設の宿泊費を助成いたします。対象者です。1、住所地、こちらは里帰りしている場合は里帰り先の居住地とします。この住所地から最も近い分娩取扱施設までおおむね60分以上の移動時間を必要とする妊婦さんです。続いて2、医学的な理由により周産期母子医療センターで出産する必要があり、住所地から最も近い周産期母子医療センターまでおおむね60分以上の移動時間を必要とする妊婦さんです。そして3、1と2の対象となった妊婦さんが宿泊をした際に支援のために同じ宿泊施設に宿泊した同行者、こちらは1名までが対象となっております。助成内容及び助成額はホームページをご覧ください。申し込み方法、必要申請書類です。交通費や宿泊費の支払いの後、次のものをお持ちの上、子どもか窓口までお越しください。妊婦に優しい遠方出産支援事業助成金申込書、この申込書は窓口にもご用意がございます。 続いて領収書などです。まずは交通費、利用日利用料金が確認できるもの、自家用車の場合は燃料代のレシート及び燃費が確認できる書類などです。続いて宿泊費、宿泊施設、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できるものをお願いいたします。続いて出産日及び分娩した施設が確認できる書類です。こちらは母子健康手帳などです。続いて対象妊婦本人の助成金振込先の通帳をお願いいたします。こちらに関するお問い合わせ、子ども課お電話番号 0240-23-5515、 楢葉町子ども課 0240-23-5515 番へお願いいたします。以上、楢葉町からのご案内でした。絆インフォメーション、このコーナーは2024年度日本郵便の年賀付金の助成を受けて放送いたしました。
76.2 FM FMI's Radio Station.